霓虹ラジオ、ラジオ、ラジオ、ラジオ。
はい、では今日は、香港のハイキングについてちょっとお話ししたいと思うんですけれども、久々にこのゲストをお招きしまして、ゲストのジェイクさんです。
あ、ジェイクです。よろしくお願いします
ジェイクさんは、はい、まあ私の夫なんですけど以前一回ね、語学の話で、
はい、
かなり初期にね、
はい、
参加してもらったことがありますね。
そうですね、
はいはい、それ以来なので、
はい、
かなり久しぶりですけれども、ちょっと私がいつもハイキングに行ってる時に、だいたいね、ジェイクさんと2人で行ってるか、またはもう1人ぐらい、例えば友達がいて3人で行くとか、そんな感じなのと、ハイキングコースの選択なのは割とっていうか、今日もジェイクさんにお任せしてるので。
まあ、すべて。
そうですね。
はい。
ほぼっていうか、すべてです。失礼しました。なのでちょっとジェイクさんありきで話をした方がいいかなと思って、はい、お願いします。
あ、お願いします。
それで香港は4つのトレイルがあるんですよね。
はい、はい、
で香港トレイル、
うん、
マクリホーストレイル、ランタオトレイル、ウィルソン、
ウィルソント
レイル、
はい、そうですね。
で私たちは、
うん、
香港トレイルはもう全制覇したの。
香港トレイルは全て行きました。
お、すごい。
はい、
うん、
それと、
うん、
4大トレイル以外に独立のトレイルがたくさん香港にありまして、
うん、はいはい、
香港島にある独立トレイルはもう
全部
全て行ったんじゃないかと思います。
はい、これはあれですよね、まあだからコロナ禍の時に私たちよく普段はね、いつもジムに毎週必ず行くことにしてるんですけど、うんうんうん、コロナの時はジムが閉鎖しちゃって結構長いこと閉鎖してましたよね。でその時に運動ができないから、
ね、
まあちょっとどうしようかってなった時に、うん、もうかなり毎週のようにその時はハイキングにね、
うんうんうん、
行ってて、まあそれだから制覇したっていうのもあると思うんですけど、
うん、
あとはまあ住む前も旅行に来た時とかもトレイル行ったりもしてましたから、まあ、それも合わせてっていう感じですよね。
うんうんうん、
各トレイルについて何かありますか？
まあ基本的にはですから香港島が香港島に住んでいるので、
うん、
まあアクセスがいいっていうことで、うんうん、香港島のトレイルがメインで登ってたんですけど、
うん、
まあ一部ウィルソントレイルとか、
うんうんうん、
マクリホーストレイル、
うん、
なんかもまあちょこちょこたまに行ったりして、
そうですよね。
それと前回というか先週で、ランタオトレイルという、
うん、
ランタオ島ですね、
はいはい、
香港の国際空港がある島、
ある島ですね、
かなり大きな島なんですけど、うん、そこにランタオトレイルと呼ばれるトレイルがあって、初めてランタオトレイルのセクション3に位置づけられているんですが、
うん、
ランタオピークと呼ばれている山に登ってきました。
うん、これは本当に大変だった
そうですね、香港で一番高い山っていうのは、うん、実はあるんですけど、
うん、大魔王さん、
そうですね、
木に帽子の棒に山ですね、
はい、うん、はい、そこは登れる場所っていうのが、
うん、
ちょっと限られていて、
はいはいはい、
まあ、その関係で実質的にはランタオピークが香港の、まあ、最高峰と言ってもまあ1000メートルはないんですけど、
まあそうですよね、
934メートルとか、
934
そんなもんですかね。はい。
一応見てみましょうか。あ、そう、当たってる、
うん。
934でした。
はい。
はい。ランタオピーク。
まあ、実質的な最高峰と呼ばれている、 ランタオピークですね、
うんうん、
に、月曜日登ってきました。ものすごく辛かったです。
これはちょっと私も仲間騙されたっていうか、行く前に私がちょうどちょっと病み上がりだったので、そんなに長い距離今回登って大丈夫かなって言ってて、
うん、
その最高峰だっていうことは知らなかったというか、うん、あえて言われてなかったんじゃないかっていう疑惑があるんですけど、言ったら行きたくないって言い出すから。
まあ調べればわかるじゃん。
やっぱりそうか。
ただあのかなり高いと、
うん、
でひたすら登るという話はあのしてたんです
よね。そうだね、その前情報は聞いてた、
はい、
うん、
ただ私も行ったことがないんで、
うん、
ランタオピークの塩梅はいかほどかっていうのはまあわからない状況で行ってきましたが、
うん
うん、難易度としてはまあまあある高い方かなと。香港のトレイルの中では、うん、まあ山登りみたいな、そんな感じになりますかね。
でもまあ実際まあ辛いのは辛かったけれども、一番辛いと感じたかというと、どう、私はなんかあの、最高さんとかも結構辛かったイメージがあって、
最高
さん、うん、西に
西高山、
高い山、あ、
それは後でちょっとお話ししましょう。
ああ、そうですね、わ、はい、かりました。うん、ですね。
はいはいはい、
まあそこは、あ、ただ今回行ったそのランタオピークのところは、帰りはなんていうんだろう、あれ、ケーブルカー。
そうですね。
ケーブルカーで、
あのコンピンという有名な観光地が香港にあるんですけど、
うんうん、
そこがトンチョンという町とのケーブルカーでつながっているので、
うん、
帰りはそのケーブルカーを乗って、まあ、トンチョンというあの、
駅まで、
ね、駅まで、
うん、
はい、
行きますので、
はい、
まあでもそうは言っても一回下ってからそのケーブルカーに行くっていう感じなので、下りが全部ケーブルカーで降りてこれるっていうわけではないんですけど、
そうそう、下山して、
うん、
下山するとコンピンという町にあの着くので、
うん、
そこはあの大仏さんなんかがあったり、うん、映画のインファナルアフェアとかで
映ってたね、あの大仏ですよね、
はいはい、うん、はい、ちょうどそういう寺院があるんですけど、
うん、
そのコンピンっていうところからトンチョンというところが、まあ、バスもあるんですが、このケーブルカーも、まあ、あの観光としてあって、
うん、
トンチョンに戻るためにそのケーブルカーを使った。
そうですね。あれはちょっとあの大仏が見れたのはご褒美的に嬉しかったというか、うん、あのね、
パワースポットで。
そうそう、あと最近そのインファーナルアフェアをもう一回参加こうね、見たから、うん、あ、ちょうどあそこに出てきたところだと思って、
まあ、ランタオピークからも
見えます、
小さくですね、
うん、
あの大仏さんが見えます、
ね、うん、
見えました、はい、
そういうところなので、まあ、これはちょっと、まあ、超初心者向けじゃないけどおすすめできるかな、
まあ、がっつり、
うん、
あの山へ行きたいっていう人はあのおすすめなんですけど、
うん、
まあ、あの香港に来られたことがあまりない方は、
うん、
ちょっとアクセスが難しいかもしれないので、
うん、
まあお一人とかその単独で行くよりは、
うん、
香港在住とかですね、
うん、
慣れた方とその行かれるといいのかなと
思いました。うん、確かに、
はい、でバスが私も初めて乗ったタイプのバスで、
なんか不思議なバス、
不思議なバス、
はい、ミニバスでもなく、いつもの、ダブルデッカーの2階建てのバスでもなく、なんか観光バスみたいな普通のバス、
謎のバスで、
なんか前情報で見てたものではなんか割とその登山する人も多いから一緒に降りればいいっていう情報を見てたんだけど、私たちが行ったのはちょうど日本の祝日で香港の祝日じゃなかったから、
平日だったんで、
ね、平日だったから誰も降りる人が 他にはいなかったのね。まあ
西洋人が一人おりましたけど、
ああ、そうか。
はい。どこ行くのか謎な感じでしたね。
そうですね。そうそう。まあ、でも、そこは、まあ、一応、じゃあ、上級者向けっていうことで。
中級者。
中級者向け。
上級者向けで。はい。
じゃあ、逆に、初心者だったら、ここがいいよっておすすめはありますか？
香港に、
うん、
いらっしゃる方もたくさんお聞きだとは思うんですけど、
うん、
日本にいらっしゃって、まあ、香港好きの方
も
たくさん聞いてらっしゃると思うので、
うんうんうん、
そういう方をちょっと対象に、
うんうん、
話したいと思うんですけど、
はい、
まあ、そういう意味では、おすすめってたくさんあるんですけど、
うん、
逆に行かなくてもいいよっていうような場所がない、うん、ないぐらい、どれもいいんですけど、どれもおすすめなんですけど、うん、やっぱり香港のハイキングコースは、うん、特に四大トレイルって呼ばれているハイキングコースはかなりトレイルが整備されていて、
うん、
まあ、安全にハイキング山登りが楽しめるようなそういう環境整備整ってはいるんですけど、うん、でもやっぱり山なので迷ったりすると、うん、まあ、非常に大変なことになりますので、うん、そういう意味では、まあ、まず登山口まで分かりやすい、
なるほど、
はい、アクセスがすごく簡単、
うん、
旅行者も行ける、
うん、
っていうアクセスポイントの観点と、
うん、
それと登山ルートが結構分かりにくいトレイルってあります、
うんうん、
まあネットだったり本なんかでも紹介はされてるんですけど、うん、実際行くとちょっと違っな、まあ実際目にするものと、
うん、
書かれてあるものがちょっと違ったり、
うん、
いろいろそういうことで分岐点どっちに行くのかなとか、
うんうんうん、
時々あるんですよね、
うん、
まあ旅行で来られてそうやって迷子になったり時間をすごく取られて予定が変更になったりとかってなっちゃうと、うん、それまあちょっと よろしくないので、まあ、ルートが簡単、
うん、なるほど、
まあこの2つでちょっと、
うん、
考えてみると、
はい、
まあ怒られる人もいるかもしれませんが、うん、おすすめは、
うん、
ピークです。
あ、ピークね。まあ、だからビクトリアピーク、
そう、
まあ、一応
ね
言っとかないとあれですけど、うん、
はい、は
い、いいじゃないですか。
なん
で怒られるって。
いや、もう香港好きの方からしたらですね、ピークかいみたいな、そこ行ってどうすんねんみたいな。もちろんですね、登って何があるんだっていうと、そのピークの、
まあそうですね、
いわゆる観光スポット、
はい、うんうんうん、
でピークへの登り方っていくつか実はあります、
はい、
複数あるんですけど、まあ、その中でも迷わないルート、
うんうんうんうん、
アクセスのいいルートっていうことで言うと、
はい、
まあ、私は香港大学から登るルート。
あー、それか、
はい、
それ
が、
はい、
これはですね、まず香港大学ってすぐ分かります、
うん、
香港大学駅っていう駅が、地下鉄の駅があって、
はい、
駅降りると香港大学駅っていうぐらいですから、うん、香港大学こっちって、
まあそうですね、
サインが全部出ていて、着くと、
うん、
キャンパスの中から
そう、ね、
登山口始まるんですけど、
うん、
そんなに難しいわけではなくて、
うん、
登られた方が紹介している字なんかもあるんですけど、それとそれに沿っていけば、
うん、
まあ、すぐ分かる、
うんうんうん、
でもし迷ったとしても、
うん、
香港大学の中なので、
あ、そうですね、
学生さんも守衛さんもたくさんいてですね、うん、まあ、なんとかなると、
うん、
はい、ということで、
うん、
まずこのアクセスということでは香港大学ルート、それから、
うん、
ルートそのものがものすごく分かりやすいです、
うん、
分岐点が複雑にこう出てきて、 どっちに行くんだみたいなことはなくって、もうひたすらピークを目指していきます。
うんうんうん、
で、あとまあおすすめ、これはピーク、まあ、非常に眺めがいいんですね。うん、あのビクトリア湾と、
うん、
それからカオルーンサイドのですね、うん、ビルの眺望っていうのは、まあ、もう登り出したらすぐにすごい光景、
うん、
あのが見れますので、うん、いやそれピーク登れば見れるじゃないかと、うん、トラムとかバスでね。でもね、まあ、ちょっと違うんですよね、うん、あのバストラムとかバスで登って見るのもいいんですけど、うん、もう観光客であふれかえって、うん、あのそんなにですね、うん、まあじっくり見るっていうわけにもいかない。だけどトレイルの方はですね、
うん、
そんなにむちゃくちゃいませんので、うん、
立ち止まりながら、ね、
もう立ち止まりながらすごい景色だなと思いながら、うん、あのこれはなかなか見れない、
うん、
景色で、あとあの何かあった時に、
うん、
あのマイナーなあの、うん、トレイルだと、うん、やっぱり周りに人がいないと大変なので、そうだね、うん、あのピークのそのルートって結構登ってらっしゃる方あの多いので、うん、あの万が一のことがあった時になんとかなるかな。その香港大学ルートの一つ特色としては、うん、香港島の西側に位置しているので、うん、いわゆるピークからの眺望って、うん、こうセントラルからこう見るような感じなんですけど、うん、香港大学ルートは、うん、もうちょっと西側で、
うん、
海きれいなんですね、
うんうん、
あの水泳大会毎年あったりするんですけど、うん、ビクトリア湾
を、ビクトリア湾を渡る水泳大会、
ね、はいはい、あれはですね、皆さんがビクトリア湾って多くの方が思い浮かべる、
うん、
あのチムサーチョイからセントラル、
はい
はい、
うん、
あそこを泳ぐわけではなくて、
あそこはちょっとね、はい、
水質が、
はい、かなり
え、あんなとこ泳ぐのじゃなくて、あの水質の綺麗なところを選んで泳ぐんですけど、はい、その西側とかですね、
うん、
まさにあの香港大学のルートから見えるすごく綺麗な海ですね、
うん、
それがあの迫ってくるかのごとくね、
はい、
見えながら頂上を目指すっていう、
うん、
すごく眺望も特色があって、
なるほど、
そういう意味でおすすめかなと、
うん、
それとまあ帰りは下山ですね、
うん、
ピークの場合ちょっと下山のその楽しみってあんまないかもしれないんですけど、あ、まあ、
うんうん、
まああの疲れたら、
うん、
まあ、バスなり、トラムで帰るのも、うん、という選択肢もあるし、うん、それとものすごく簡単なルートがありまして、
うん、
あのオールドピークロードっていうのがあるんですけども、
はいはい、うん、
セントラルのちょっと上の方にある、
うん、
あの、うん、昔は その道がピークに通じてる道だったんですけど、
唯一の道だと、
はい、そのオールドピークロードを使えば、
うん、
あのセントラルに出れますので、うんうん、あるいは、まあ、香港動植物公園っていうところにも出るんですけど、うん、オールドピークロードの1ってところの向かい側ですね、
うん、
香港動植物公園を横切っていくと、
うん、
アドミラルティの方に出れますので、
うん、そうですね、
そうですね、どういうところにお泊まりでも、
うん、
そんな時間かからず、
うん、
アクセスは、まあ、下山もいいのかなと、
うん、これきっと一般的にはこのオールドピークロードを使おうとする人が多いかもしれないから、この情報的にまあ、ピークかよってなるかもしれないけど、本大学からっていうのはなかなか新しいかもしれないから、
そうそうそう、
おすすめですね。
あの前は、
はい、ということで、ジェイクさんのピークへの思いが、熱い思いがありましてですね、ちょっと長くなってきましたので、後半はまた来週お届けしたいと思います。印象に残ったハイキングルートとか、あとは装備に関するお話なんかもしていますので、ぜひ聞いてみてください。 またね。